まあ、諏訪部先生、前回は胃や食道の検査ですとか血管の検査を中心にお話をしていただいたんですが、今回はまた新たなテーマでお世話になろうと思っておりまして、予防医療、
はい、
この冬にこそ気をつけたい循環器疾患という、ね、お話をどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
東北の寒い冬ですけれども、この時期に気をつけたい疾患について早速教えてください。
はい、やはり東北の冬は厳しいですので、特に気をつけなければならないということが病気があります。やはり死亡とかあるいは重篤な後遺症を残すという点では、脳卒中、それから心疾患というのがあります。脳卒中というのは脳血管障害が正式名称で、それの俗称になります。脳卒中の卒というのは卒然とかという意味で、にわかに、急にという意味があります。で、卒中の中はいわゆる当たるとか病気にかかって倒れるという意味で、まあ、脳卒中というのはその脳血管障害に異常があって突然脳の病気にかかって倒れると、まあ、そういうことが由来となっています。で、一口に脳卒中といってもたくさん種類があるんですけれども、やはり最も頻度の高いものとしては大きく2つに分けられて、血管が詰まってしまう脳梗塞、そして血管が破けてしまうくも膜下出血や脳出血というのがあります。それから心臓の病気に関しては、やはり心臓の血管が詰まってしまう心筋梗塞というのが最も重要です。で、その冬場ということで脳卒中、心筋梗塞いずれも多い疾患なんですけれども、一点ですね、脳卒中のうち血管が細くなる、血管が詰まる脳梗塞は夏場の暑い時に脱水が起きやすくなってしまうんですけども、夏場にも多いとされております。ただしこれは冬に少ないということではありませんで、やはり冬も脳梗塞、脳卒中は多い疾患ということで、やはりこの2つですね、脳卒中と心筋梗塞はやはり冬場に多い疾患として気をつけていかなければならないと思います。
お正月明けてすぐでしたけれども、結構盛岡も救急車が、
ね、そうですね、
出動しておりましたけれども、脳卒中やまた心疾患による突然倒れてしまうという恐怖、家族の方もね心配になると思うんですけれど、じゃあぜひ今回その予防について伺っていきたいと思います。脳卒中や心疾患、先生日頃から実践できる予防法というものがありましたら、ぜひ教えてください。
はい、やはりこれら2つ、脳卒中それから心筋梗塞ですね、いずれも冬場に多い原因としては、寒いと血管がどうしても収縮してしまいますので血圧が上がってしまいます。それから、盛岡ですとどこでも自宅か公共の場でも暖房が普及していますので、その暖房のところから急に寒い外に出たりすると血圧の変動が激しいということが直接の原因になってしまいます。ただこれらが血圧の変動だけで起きるわけではなくて、やはり根本原因は動脈硬化、つまり血管がですね、文字通り硬く、そして細く血の巡りが悪くなってしまうということが原因となっています。で、その動脈硬化の病気ですけれども、特殊な状態としては、例えばもう完全に詰まってしまったとか、そういう場合には、救急車で運ばれてその詰まった血管を開くという治療はありますけれども、基本的に動脈硬化を治すという治療は存在しておりません。そういう意味で予防ということが大事になってきます。また動脈硬化というのはもともと加齢に伴って進行していくものなので、やはりその進行をさせないこと、これが予防の基本になるわけです。
いろいろな先生お薬がもう今世の中あふれているとは思うんですけれども、そういったものでこう治していく、もうきれいにするっていうことは現在はできないんですね。
そうですね、今後の医療の中では若返りということで、可能になるかもしれませんけれども、現代医療ではその進行させないということがやはり基本になります。
その動脈硬化の根本原因ということで、血管の中がどうなっているということなんでしょうね、具体的には。
そうですね、もともと若い方の血管というのは血圧をこう吸収して伸び縮みする柔らかい特徴があります。 ところがその動脈硬化というのは血管の壁が硬くなって、それからその結果内腔、血液の流れ通る内腔が細くなる、血液の流れが悪くなるということですね。でその根本原因はやはり悪玉コレステロールが高いということが根本原因になります。これが高い状態が続きますと、その余ったものが血管の動脈の壁にくっついて、それがこう取り込まれて、まあ、壁を厚くしていくわけですね。つまり流れが悪くなるということがあります。そうしますと当然その先ほど言った血圧の変動によって血管がもろく破れやすくなったり、あるいは血液が固まりやすく、ドロドロになってですね、固まりやすくなって血栓というその関連に詰まってしまうということで、さまざまな症状が出てくるわけですね。
その血液中のこの悪玉のコレステロールを健康診断できっちりと抑えておきましょうということなんですね。
そうですね。まず一番簡単に分かる悪玉コレステロール、医学的には LDL コレステロールというふうに呼ばれていますけれども、これは採血をすることで測定することができます。したがって人間ドックや健康診断でご自身の LDL コレステロールが高いかどうかというのを常に確認しておくということが重要になります。でこの LDL 悪玉コレステロールですけれども、その高ければじゃあみんな下げた方がいいのかというと決してそうではありません。で先ほど年齢に加齢に伴って進行するということで自然にこう進行していくものですけども、それを加速するですね、早めてしまう因子というのが知られています。その中で大事なのが5つ学会でガイドラインで示されているんですけども、1つ目は喫煙ですね、はい、それから高血圧で、後で説明しますが善玉コレステロールが低い方、それから糖尿病を持っている方、そしてご家族、特にご両親、ご兄弟など血縁の方に心筋梗塞などを起こした方がいるかどうか、これらが該当する方は、それらがない方に比べてその動脈硬化が進みやすく、先ほど言った脳卒中、心疾患に発症する確率が高くなるということが言われています。でこれらその、まあ、代表的な5つの因子をリスク因子と我々呼んでるんですけども、先ほど言った喫煙、高血圧、善玉コレステロール、糖尿病、家族歴のうち検診で分かるのは血圧ですね。そしてこれも悪玉と同じように善玉コレステロール、これも血液検査で分かります。それから糖尿病も採血して分かります。したがって先ほどの LDL が高いか低いかにの他にですね、人間ドックを受けることでこれらの血圧、善玉、糖尿病かどうか、これらもつまり自分のリスク因子も知ることができます。でさらに、タバコ、血圧、糖尿病のある方は当然その生活習慣として、禁煙をする、それから血圧に悪いとされる塩分の摂りすぎ、それから糖尿病に関しては糖分の摂りすぎ、これら生活習慣を見直すということが基本になりますけれども、やはり血圧の高い方、あるいは糖尿病のひどい方は早めに受診をして治療することが必要です。すなわち私もいろんな方にご説明するんですけど、なぜその血圧の薬を飲むんですか、なぜ糖尿病の治療をするんですかというその質問に意外とこう分からないで薬を飲んでる方がいらっしゃるんですけども、やはり全てはこの動脈硬化を進めないということが一番基本ではないかなと、そこを意識して治療、生活習慣あるいは治療を開始するということが必要になると思います。
はい、先生最初のところで冬場は例えば室内と外では、はい、その寒暖の差がもう激しくなって血圧の変動が大きいこと、まあ、ここで脳卒中や心疾患に襲われて倒れてしまうというお話、
そうですね、
でもその根本の原因は動脈硬化ということで、これを進めないことが大事、
ね、
はい、まずここはしっかりここまでで抑えておきたいんですが、先生先ほどのお話の中で、はい、善玉コレステロールは後ほどということでしたけれども、はい、善玉コレステロールが低いということがまた良くないんですか。
は
い、
そうですね、善玉コレステロールは先ほどの悪玉とは逆にいい作用をしてくれます。すなわち全身に溜まった、全身の血管に溜まった悪いコレステロールを取り除いて、肝臓に戻して処理をしてくれるという働きがあります。すなわちこれが高い人ほど 一般的には長生きするというふうに言われています。でこれも検査で採血で測定することによって自分の善玉がどのぐらい高いのかということが分かります。で低い方に関してはこれは直接上げるという方法も治療薬としてはないんですけれども、やはり運動習慣ですね、適度な運動習慣、それから適度のアルコールが良いとされています。じゃあだからといってその急にですね激しい運動をしたり、例えば心臓を患っている方が急に激しい運動をしたり、あるいはお酒がいいからといってですね逆に飲みすぎたりしては逆効果になってしまうので、ここらはあくまでその適度な運動とアルコールが良いということになります。
先生、全くのこの素人の質問で申し訳ないんですが、ではその善玉コレステロールを増やす治療薬はないということですけれども、
そうですね、
実際にこう注射などで注入するということも、はい、無理なんですか？
補充療法、一時的にはいいのかもしれませんけれども、それはあくまで一時的なものだと、実際そういうのはないんですけれども、仮にできたとしてもその、一時的なものですから、やはりその生体の中で善玉コレステロールを増やすと、それにはやっぱり運動とか適度なアルコールがいいというのが結論ですね。